謎のテストラジオ。今週も始まりました。テストラジオを元気にやっていきましょう。このテストラジオはソフトウェアテストの話題をまったりゆったり喋るラジオになっております。一人の回が久々な気がしているんですが、そうでもないんだろうなっていう謎が今日はお送りしますが、先週はね、しましまさんに来ていただいて、品質実質無料のお話をしてもらって、で、もうちょっと話聞きたいんで、来月も来てくださいっていう感じになっています。で、こういう、在宅っていうところに、なってきたので、いろんな人と喋る会っていうのは、ちゃんと立てていいか、意識的にしていかないとダメだよねっていうところで、いろんな人と話できたらいいなとは思ってるんですが、たまには一人の会があってもいいかなという感じですね。で、一人って言っているんですが、昨日ですね、昨日って、4月18日土曜日の16時から、しばらく開催できなかったテスト酒場をオンラインで開催しましたと。オンラインですよ。なので、みんな、各々が、好きなお酒だったり、飲み物を持ち寄ったり、食べ物を持ち寄ったりっていう感じで、ズームを使って、オンラインの飲み会をしましたと。最終的に、途中で、実質、退室はいつでも OK なんで、16時から始めて、なんやかんやで20時、22時ぐらいまで。一回19時で切って、その後2次会っていう形で、正味、何時間？ 17、18、19、20、21、22なんで、6時間ぐらいやってみましたと。で、その時に、参加者で、今回は24名ぐらいだったので、ブレイクアウトセッション使って、で、自動割り振りにして、で、席、なんだろうね、卓みたいな感じにして、5人、5人、5人みたいな感じ、5人、5人、5人、5人ぐらいの卓にして、みんなで喋ってもらうみたいな。で、だんだん人数減ってきたら、2つとか1つとかして、ワイワイガヤガヤやっていくっていう形を取りました。意外に面白かったかなという感じですね。途中で、ビデオをオンにしたりオフにしたりっていうのは自動に、個々人にお任せしていて、それでやっていましたって感じかな。で、やっぱり飲み会なんですけど、いろんな話できたりとか、卓ごとにね、ちょっと違う、喋ってる内容が違ったりとかして、見てて楽し、あの、見て、見たり聞いたりして楽しかったなと思っております。そういう機会っていうのはね、やっぱりいっぱいあった方がいいのかなっていう感じがするので、ぜひぜひ、またや、来月とかもやれたらいいなとは思っております。どうなんですかね、オンラインの飲み会みたいなのがあんまり やってんのかやってないのかわかんないですけど、皆さんはいかがですかっていう形で、テスト酒場オンラインっていう新しい飲み会の仕組みとしてやってみましたって感じですね。という感じで今週も始めていきましょう。さあ、今週喋りたいことは、一つありますというところで、最近フォームにして、で、出てきた中身に関してお話ししていこうかなと思っています。ですね、お便りが一通来ていて、東京都在住のもやしのメガネさんからお便りいただきました。内容としては、ジャストでやろうかなっていうふうな話をしていたときに、挙げてた、相関図から拾ってくれたみたいなんですよね。で、キュンちゃんが開発言語に興味を持ちましたとします。開発の知識ゼロのキュンちゃんは、何から学ぶべきでしょうか？ Python？ Java？ はたまた VBA？ っていうようなお便り来ています。親父のメガネさん、ありがとうございます。さて、よくこの話題ありますよね。開発言語に興味を持ちました。じゃあどういうふうにやっていこうかっていうところで、まずはですね、まあ、なんだろうな、開発言語に興味を持つってどういう状態なんだろうなっていうのがあります。まあ、自分がテストをやっているところで、中身、作っている、まあ、テストする対象、テストベースのことをより知りたいっていうことなのか、まあ、だからより知りたいっていうのは開発の気持ちを知りたいっていう感じかなっていうパターンもあれば、ものづくり自体をしてみたいっていうパターンもありますよね。で、もう一つあるのは、多分、まあ、まだまだあると思うんですけど、私がパッと思い浮かぶのは自分の業務を楽にしたい。要するに、この3つかな。開発の気持ちを知りたいっていうのと、ものづくりをやってみたいっていうのと、自分の業務を楽にしたいっていうところですね。この3つの状態があるかなとは思っています。まあ、ちょっとこれは一旦置いといて、まあ、この3つの状態であっても、考えるべきことは、3つぐらいあるかなと思ってます。まだまだあると思うんですけどね。一つは、開発をするためにはやっぱり環境って必要なんですよね。おのおののパソコンの中に環境構築っていうのが必要になるんで、環境の構築が楽かどうかっていう感じですね。で、それぞれの言語っておすすめはやっぱりあるんですけど、まあ強い弱いとかっていうのがあります。で、それを使って何ができるかなっていうのが2つ目で、3つ目としては周りに使っている人がいるかどうかっていう感じです。じゃあこの3つ、開発環境は楽、それを使ってできることっていうのがもう1つで、3つ目が周りに使っている人がいるかどうかっていう感じですね、についてちょっともうちょっと深掘りしてみましょうか。環境構築が楽っていうのはやっぱり導入して使えるようになるまで、なんか あれ入れてこれ入れてそっちも入れてみたいな状態になるかどうか、まあ、一番楽なのは多分黒い画面黒い画面って言っちゃうんですけど、Mac だとターミナル、Windows だとコマンドプロンプとか PowerShell、でも PowerShell だと黒い画面じゃない、青い画面だな、まあいいや、まあで、ある一文を打てばインストールが始まって、ちゃんちゃんって出来上がるみたいなね。もうちょっと複雑だと、なんかあれダウンロードして、こっちも入れて、であっちも入れて、で、なんか互換性を保つために、Windows 10だとこっちみたいなっていうので、時間がかかっちゃうものっていうのも実際ありますと。で、その複雑度で、途中でつまずくポイントが増えちゃうので、そうすると途中で挫折っていう形になっちゃうので、それはもったいないですよねっていう感じですね。あとはその挫折っていうところにたどり行き着いちゃう場合におけるのは、やっぱり自分のハマったところがハマっていることに関して、トラブルシューティングがあるか、ネットの記事が豊富かどうかっていう感じですね。やっぱりなんか解決した時に Google 先生に聞いてみて、で答えが出てくるかどうかっていう記事の多さだったりとか、あとはなんかミスリード、あとはバージョン違いによるところのお話がないかどうかとか、そういったところが、あるかないか、困った時に聞ける、Google 先生がきちんと答えてくれるかどうかっていうものもありますね。で、あと最後にもう一つ気にしなくちゃいけないのが、無料なのか有料なのか。やっぱりなんか有料のものを使うってなると、初期コストというか、なんか持ち出しだったりとか必要になってくるので、そういったところ便利なんだけどちょっと辛いなっていう状態になっちゃうんで、有料無料かっていうところは確認した方がいいかなと思っております。 まあ、無料でできることもあるから、あんまり気に、最初の取っかかりでハマることはないかもしれないですけど、っていうところですね。なんでこれが環境構築が楽かどうかって、まあ手順が複雑じゃないか、ネットの記事、まあトラブルシューティングがちゃんとできるかっていうのと、有料無料っていうところですね。で、次に、それを使ってできることっていうところですね。まあなんかせっかくやるんだったら何かしらのゴールがあってそこに向かっていきたいよねっていうのがあります。なんで、ゴールを決めて、でじゃあ何をが自分は学びたいのかなっていうのをちょっと考えてみるといいのかな。そんな深く、なんだろうね、面接とかじゃないので、こういうことやってみたいなっていうことで十分だと思います。こういうことやってみたいなっていうのはどういうことですかっていう話ですね。なんでそれに向かってやっていこうとするときに、適切な言語っていうことがものがあるんですよね。まあちょっと業務を改善したいって言ったら、実はね、VBA とかそういうのが楽だったとかって、ビジュアルベーシックかな、まあ VB、あのエクセルを使った方が良かったとかね、いろいろあると思うんで、そういったところも含めてやっていければいいのかな、考えていければいいのかなっていうところですね。が、それを使ってできることですね。で、最後の周りに使っている人がいるかどうかっていうのが、やっぱりさっきのトラブルシューティングのお話、ネットの記事っていうところもあるんですけど、実際にリアルに聞けた方がやっぱり答えがより明確になる。あとはなんだろうね、テディベア効果じゃないですけど、人に話すことによって、それがブレイクダウンされたりとか、あ、こういうことを知りたかったんだみたいなことが、出てきたりとかします。なんでそういうのを、まあ質問できる人がいるかどうか、あとは使っている人、この人使ってるからこの人に聞けばいいやっていうのが思い当たるかどうかっていうのもありますね。っていうのが周りに使っている人がいるかどうか、まあそれが会社なのか社外なのかっていうのはまた別のお話として考えてみるといかがでしょうかっていう感じですね。で、パッと考えただけなんで、そんなに深く考えてはいない、深く考えてないってどういうことやねんっていう話なんですけど、あくまでも謎の意見ですね。で、言うんであれば、やっぱり大きく分けて3つのポイントで言うとですね、バグが生み出される原因を知りたい。なんかものづくりをしてバグが生まれるっていうところを見たいのであれば、まずは JavaScript か VBA かなと思ってます。なんで、JavaScript に関しては、比較的、環境構築をしなくてもブラウザで開いたりとかで、対応できたりとかしますよね。で、もうバグ全く触ったことがない人がであれば、 VBA と言わず、まずは、関数を書いてみるといいかもしれないですね。 Excel の意外に何個か、SUM 関数とかを使ったことあると思うので、 VLOOKUP とか、あとちょっと複雑な関数を書いてみたりとか、それ自体でやるっていうのもどうなのっていうのはあるんですけど、そういう意味では、ちょっとまずはやってみようと思った時で、もう何も考えずに Excel を開いて、関数を書いてみて、で、そこでやってみるっていうのはありかもしれないですね。っていうのが一つですね。で、もう一つは、作業を効率化したい、自分の業務を楽にしたいっていうふうに考えているんだったら、まあ、Excel を使ってる人は VBA でしょうね。VBA だったり、関数だったりとかっていうのもありますし、あとは、なんか、最近だと、最近じゃないですね、ちょっと前に出てた、自分の業務を楽にするために Python 使おうよみたいな本が、出てたりとかしましたよね。そういう意味では、Python だったり VBA かなと思ってます。 で、アプリを作ってみたいっていうふうになると、個人的には、Android のアプリを作ろうと思うと Java だったり Kotlin とかあるんですけど、個人的には Java、 あとは iPhone とかに Mac を持っていて、で iPhone とかの、アプリを使ってみたいっていうんであれば Swift とか使ってみるといいのかなと。ただやっぱりこっちは難易度がちょっと高くなるかなとは思ってます。なんであくまで触ってみようと思った時に、おすすめなのは JavaScript、Python、まあ一番 VBA だったり Excel の関数かな。で、もうちょっとレベルアップしていきたいってなったら、スマホのアプリだったりとか、あとは開発の手法ですね。っていうところが、勉強していかないといけないことなのかな。っていう感じですね。それぞれに合わせて、まあ答えが変わっちゃうんで、これっていうのはないんですけど。最近私 Python で Selenium 使ってみたんですよ。これ、結構すっきりして書きやすいなと思って、よかったですね。まあ、もともと Java をやっていたので、環境構築大変だなと思ってたところ、Python で Windows で動かそうと思うと、そんなに大変だったイメージなかったんで、まあ、おすすめかなと思ってます。JavaScript とかもね、やってみると楽しんで、いいかなと思ってます。あとは、ちょっと脇道にそれるんですけど、まあ、手動テストをメインに、さっき、キュンちゃんっていう話をしていたので、入ってきたばっかりで、手動テスト、実行だったり、設計だったりとかっていうところをメインにやっているところであれば、まあ、自動テストでできることっていうのを見てみるのもいいのかなと思っています。自分ができる手を増やすっていうのはですね、やっぱり実際に、手を動かすだけじゃなくて、知識として知っているだけでも良いかなと思っています。こういうことだったらこういうふうにしたらいいよね。なんだけどやったことないから、やったことないけどこういうふうにできるんじゃないかっていうところの知識持っていないと幅が広がらない。幅が広がらないっていうことは全部手動でやりきらなくちゃいけないとかってなって、テストケースが多くなっちゃうとか。あと、向き不向きもあるんで、短絡的テストとかだったら、まあ手で、人の目、手でやった方がいいんですけど、まあなんかテストデータの準備とかも含めて考えると、やっぱり繰り返しの作業は自動テストの方が、やっぱりやりやすいので、そういったところを知っていくとか、そういう意味では、まあずっとそれに頼るのはどうなのっていうのはあるんですけど、まあ、自動化やってみようと思った時に、セレニウム IDE を使ってみるとか。で、そこから、ウェブドライバーを使おうと思って、いろんな言語。まあ、Python だったりとか、Java だったりとかでもいいんですけど、まあ、他の言語でもいいんですけど、そういうところに手を出していく。で、なるべく、開発言語と、自動化の言語は揃えた方がいいので、周りの開発者が使っている言語を聞きながらそこに合わせていくっていうふうなことをしていくと、まあどれがいいですかっていうところの答えにはなっていくかなとは思っています。やっぱりなんか近くにいて質問できるっていう状態が一番やり続けられるかなと思っています。ので、まあ、ちょっと脇道にそれつつ本題に戻っていこうと思っているんですが、まあそういう広げ方もあるかなと思っています。やっぱりなんか社内とかでも喋っていて、たまにあるのが、自動化を導入したことによって今まで、あ、こんなこともできるんだっていうことに気づくと、あれもできる、これもできるみたいな、テストチームからの要望が来たりとかするので、そういう意味では結構知ることによって、やっぱりやれること幅が広がるから、今までもうしょうがないと思っていたことが実はできるんだみたいな状態になってるっていうことに気づくかもしれませんっていう感じかな。まあなんか自分の業務、これは完全に自分の業務を効率化したいっていう話にはなりますけどね。ものづくりとかそういったところをやってみたいっていう人からはちょっと離れるかもしれないですけど。っていうところがありますね。 なんでやってみると良いのじゃないですか。まあ、まずは触ってみようと思った時に、一番手元に知っている人がいて、まあ、自分たちの、チームが使っている言語っていうところから手を広げてみるのもいいのかなと思ってます。当然開発言語も流行り廃りがあるので、あんまり、なんだろうな、なんて言えばいいんだ、そこに、そのチームが使ってる言語に、合わさなければならないわけではないので、さっき言った環境構築が楽とか、それを使ってできることってなんだっけとか、周りに使っている人がいるかどうかとか、そういったところもあるんですけど、まあそういうところを気にしながらも、チームで使っている言語だったりとか、いろんな選択肢があると思うので、あくまでもやっぱり使ってみたいなって思う、言語をやってみるといいかなと思っております。っていうところですね。なんで、個人的には今 Python をやろう、Python の勉強をしようかなと思っています。まあなんでかっていうと、なんか社内で Python って聞こえてきたから っていうのもありますね。あとは そうですね。あとは JavaScript かな。VBA はやり始めると楽しいんですけど、ソース管理がちょっと煩雑になりやすいので、個人的には Python とかそういう言語に進んでいってもらいたいんですけど、VBA は VBA で楽にできるっていうのは確かにその通りなんで、一長一短ですねって思ってます。はい、というところで今日は終わっていこうかなと思っています。もやしのメガネさんからお便りいただいた。キュンちゃんが開発言語に興味を持ちましたとします。開発知識がゼロのキュンちゃんは何から学ぶべきでしょうか？ Python、Java、はたまた VBA についてお話をしました。この番組に対する感想、その他もろもろ、いや、こっちの開発言語よいよ、等々ありましたら、こちらまで、なそばに、アットマーク、gmail.com、なそばに、アットマーク、gmail.com、質問箱、その他もろもろ、マシュマロ、フォーム、ツイッターのハッシュタグ等々でもお待ちしておりますんで、ぜひぜひご応募ください。いやー、どうなんでしょうね。どの言語がいいんでしょうね。と、私もこれを見たときに、どの言語がいいんだろうなとか思ったんですけど、やっぱり楽しいか楽しくないかかな。あとは必要あるかないかっていうところですね。やっぱり個人的には Java とか C シャープとか、いろいろ触って開発もしてきたんで、他の言語を見てみたいっていうのがあって、まあ Ruby だったりとか Python だったりとか、いろんなところに手を出して軽く漁ってみ、あのさらっと見てみたりとかしますけどね。あとは本買って読んでみるとか、それでもいいのかなと思ってます。まあ一番最初に調査して、あ、この言語楽しそうだな、こういうことできるんだって思ってからその言語を手出すとかでもいいんですけど、まあ実際本開き始めるとやってみたくなって、やったりとかしますね。私も Node.js とかも触ったし、っていうところですね。まあ皆さんが何を選択するのかちょっと楽しみなんで、なんかおすすめあったら教えてください。いや、この言語いいよとかね。というところで、今週は終わっていこうかなと思っております。それではまた来週。じゃあねー。